聖書を読みます。旧約聖書イザヤ書53章1節から5節、新共同訳の1149ページです。イザヤ書53章1節、私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。新約聖書マルコによる福音書1章14節と15節、新約聖書の61ページです。マルコによる福音書1章14節、ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。祈祷します。慈愛と憐れみに満ちたもう神様、私たちは今主のご受難を覚える受難節第一週日の礼拝に集まってまいりました。日頃私たちはイエス・キリストの十字架について新鮮な驚きを感じることなく気軽に口にし、あたかも金色の小さな十字架のアクセサリーのように簡単に扱い、しばらくすると忘れ去るという罪深い生活をしています。このような私たちを今日もう一度主の十字架に目を向け、あなたが何をしてくださったのかを改めて見つめるようにと、あなたは私たちを礼拝にお招きになりました。ささくれてトゲだらけの丸太に生きた人を釘で打ちつけるというこの上なく残酷な刑罰があなたの御一人子の受けられたものでした。それが私たちを救うためだったということを改めて思うとき、私たちは恐れおののかずにはいられません。しかしそれが私たちに救いの道を開くあなたの御旨でした。あなたは私たちの想像を絶する深い御心によって罪の中にある私たちに救いの道を開き、神の国の到来を確かなものにしてくださいました。このことを言葉に尽くせないほどの深い思いを持って感謝しております。今日は久々に村上牧師の口を通して福音を伺う幸いを与えられています。 体の不調を感じていらっしゃる村上先生をあなたが支え力を与えてくださいますように。先頃大事な友を立て続けにあなたの身元に送ってきた私たちは、先週さらに堀江貴子さんを天に送りました。音楽という自分に与えられた最善の賜物を持って生涯あなたの賛美の奏楽を続けた堀江さんは今あなたの身元で安らかに生きておられることを信じます。私たちもまたあなたからいただいた命をあなたへの賛美と感謝に捧げることができますようお導きくださるようお願いします。家族を失って悲しんでいる人、心配事や悩みを抱えている人、将来に不安を覚える人、病気や貧しさにあえぐ人、飢えに苦しむ人など、今日も多くの人が苦しみの中に生きています。弱い人、苦しむ人と共に生きられたイエス・キリストが今日もそれらの人々と共におられ、励ましと力を与えてくださいますように。私たちもまた自分の小さな幸せを求めて汲々として生きるのではなく、周りにいる人の苦しみを共に負うものとしてくださいますように。私たちの教会をあなたの体として、あなたの御業をするものとさせてください。私たち一人一人があなたを仰ぎ見つつ、人に仕えるものとなることができますように。そしてあなたの正義と平和をこの世界に実現する道具として私たちをお持ちくださいますように。今日の礼拝が始めから終わりまであなたの御心にかなうものであるよう、あなたがここに私たちと共におられ、私たちの心と耳と目をあなたに向けて開くことができますように。礼拝の始めにあたり、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。では説教を福音と信じなさいという題で村上先生にお願いします。体調がよろしちょっと苦しいので座ってしていただきます。
失礼させていただいて、座ったまま話をしたいと思います。普通私が牧師であった頃は日曜日の説教はだいたいこの大きさの紙に裏表パソコンで書いて、そのくらいの分量でした。で30分から35分ぐらいかかったと思います。で先週この今日のために準備をしておりますと、2ページでは到底収まりませんで3ページになりました。ですから今日はいつもよりは少し長くなるかもしれませんがお許しください。今も玲子さんが言ってくださいましたように、私の健康状態のことを考えますと、この講談から語るという機会は、今後は少なくなる一方だろうと思っています。でそこで今日はここには説教って書いてありますけれども、それよりも証しをさせていただきたいと、でそういうつもりでここに参りました。で私がどういういきさつでキリスト者になったか、信仰に入ったか、そして私の信仰とはどういうものであるか、そんなことを皆さんにざっくばらんにお話をしたいと思いました。ですからいつもの説教とはちょっと違うと思いますけれども、それもまたお許しいただきたいと思います。で私が洗礼を受けましたのは1947年 のことでした。今から65年前です。でその年のクリスマスに洗礼を受けたのです。ですからまずその頃のその私たちの国の社会状況について、でまたそれと密接に関連しているわけですけれども、私の心の状態ですね、精神状態についてちょっとお話をしてみたいと思います。で私は1944年という年に、陸軍幼年学校という学校に入りました。でこれは日本陸軍の幹部を養成する学校です。幼年学校から士官学校を経て、そして少尉、陸軍少尉に任官する、でそういうその中堅の幹部を養成する学校でした。でそこに私は入りました。14歳の少年でした。でその頃一般のメディアもそうでありますけれども、特にこの学校の教官たちは荒人神天皇とか、お若い方々にはちょっと耳慣れない言葉だと思いますが、荒人神というのは人間となった神という、ちょっとキリスト教と似たところがあるんですけれども、言葉遣いはね、荒人神である天皇、天皇は神だと、そういうことです。それから神州不滅ということを言ってました。神州というのは神の国ですね。日本は神の国であって決して負けることはない、神州不滅。それから悠久の大義という言葉も盛んに使われました。永遠に変わらない真理、あるいは正義、それは私たちのこの日本の国にあると、そういう意味です。でそれはいずれも神話的なイデオロギーでありまして、でそれに凝り固まっていました。で戦争は日に日に不利になっていきつつあったわけですけれども、今に神風が吹く、神風というのは元寇の時に台風が来て元の大軍が海の上で滅びたという故事にちなんだものですけれども、神が吹かせてくださる神風、それによって敵が滅びるという、そういう思想ですね。今に神風が吹く、日本は絶対に負けない、そういうふうに虚勢を張っていました。そして愚かなことに、私は彼らが教えることをそのまま信じていました。しかし日本という国は確実に敗北に向かっていました。空襲は日ごとに激しさを増して、この東京も1945年の3月10日によく知られていますが大空襲ですね、ことに下町の方が全部焼けました。そして皇居の一部も焼失しました。8月の1日には、当時私たちのその幼年学校というのは八王子にあったんですけれども、その八王子が空襲を受けまして、学校も無残に焼け落ちました。それに先立って、これは皆さんもご承知と思いますけれども、6月の22日には沖縄の日本軍が、組織的抵抗をやめた日です。沖縄で負けたということですね。で8月6日にはこれも有名なことですが広島が、9日には長崎が原子爆弾によって瞬時に壊滅しました。で当時その正体がよくわからなかったらしくて、私たちの学校ではひそひそ声で新型爆弾が落ちたらしい、ものすごい力のある爆弾らしいということがささやかれていました。それが6日と9日です。同じ頃に、9日だったと思いますが、ソ連軍、その当時今のロシアはまだソビエト連邦と呼んでいましたが、 そのソ連軍が満州に侵攻しました。そして無敵の精鋭と言われた関東軍、日本の関東軍ですね、これが何らなすところなく負けました。そして8月15日に日本は無条件降伏をしたのです。天皇の言葉が放送されました。終戦の詔勅というのですね。帝国陸海軍は解体しました。幼年学校も解散しました。でこの日を境に、それまで絶対に正しいと私たちが思い込んでいた精神的な支え、精神的な柱、それが根底から崩れたのです。で後に1989年だったと思いますが、ベルリンの壁が崩壊したときに、東ドイツに住んでいる人々の心の中に一種の真空状態が生じたということがよく言われました。で私の経験もそれに似ています。何か今まで心を締めていたものがすっかりもう潰れてしまったという、そういう経験でした。で一体私はこれから何を頼りに生きていけばいいのか、何を目標にして生きていけばいいのか、それが分かりませんでした。で最も食べるだけは食べていました。当園のその時私の両親は、父は南京におりましたし、母は満州におりまして、で私の兄弟もその母と一緒に満州におりましたが、ですから私には家族がなかったわけですね。で廃墟の東京で一人で、たった一人で生きていかなければいけなかったわけですけれども、その時に当園のおじさんという妙な男が私の前に現れまして、俺たちと一緒に来ないかと言って誘ってくれたんです。で私はもう渡りに船とばかりにその誘いに乗りまして、埼玉県の寄居の近くの山の中で巣を構えて、闇屋のような怪しげな商売を始めていた不逞浪人といいましょうか、昔の軍人たちですけれども、そのおじさんの仲間ですね、その連中と一緒に暮らすことにしたんです。学校には行きませんでした。中学、3年に戻るはずだったんですけれども、学校なんか行ったって何になるのかと、私はその時本当に真剣にそう思っていました。それまでの経験がそう思わせたんですね。で学校には行きませんでした。で大変自堕落な生活をその、山賊のような男たちと一緒に送っていました。これはもう信じていただけないかもしれませんけれども、で怪しげなウイスキーをその連中が密造しておりまして、私はその片棒を担ぎました。でも当然のことですけれども、こんな暮らしが長続きするはずはありません。半年とは持たずにそこでの暮らしが行き詰まりました。で私はどっか行かなければなりません。でその時に私の母の母、つまり祖母が、郷里に青森県の北津軽郡鶴田町というところですが、お相撲さんに高見盛りという人がいますけれども、あの人の出身地です。その鶴田町というところにそのおばあちゃんがまだ健在であるということを知って、そこに転がり込みました。でそこで転機が私に訪れたのです。でこのことは前に何度か教会の皆さんにお話をしたことがあると思いますが、最近教会に来られた方々のために、もう一度ここで繰り返してみたいと思いますけれど、 その母の実家に3歳年長のいとこがいました。小さい時からお兄ちゃんのようにして慕っていた仲のいい、いとこです。でその人が、1946年だったと思いますが、その年の夏にある日、何か話の中で突然、汝の敵を愛し、汝を責むる者のために祈れ、そう言ったんです。何かの言葉の引用であることは明らかでした。で私はもう本当にびっくりしました。そんなに美しい言葉を私は聞いたことがない。戦争中は憎むことしか教えられませんでした。憎め憎め憎め、敵を憎め、不具大天の敵、共に天をいただかずという言葉ですが、あの連中、アメリカ人とかイギリス人とかいうのは我々と同じ人間じゃない、あれは獣みたいな連中だ、不具大天の敵だ、だから心から憎まなければいけないということを私たちは教えられていたのです。で、そういう私にとっては、汝の敵を愛し、汝を責むる者のために祈れというこの言葉は、魂を震撼させられるといいましょうか、そういう言葉でした。私はすぐ彼に、それは誰の言葉、誰がそんなことを言ったのって聞きました。で彼は答えることができません。彼は聖書のこともイエス様のことも何も知らなかったからです。ただ私の推測では、どこかでこの言葉を小耳に挟んだらしい。それで彼も心を打たれたんでしょう。そして私との対話の中でそれを借りてきたんだと思います。そう私は推測するんですけれども、誰が言った言葉か、どういう意味の言葉か、そういうことについて彼は私に話してくれることはできませんでしたが、だんだん話し合ううちに、この、多分イエスっていう人がそれを言ったんじゃないかって言ったんです。それもどっかで聞きかじってきたんじゃないかと思います。多分イエスという人の言葉じゃないか。そしてそれは新約聖書という本があって、その中に出ているんじゃないかと、そういうヒントを彼は私に与えてくれました。で私は早速翌日に弘前の町に汽車に乗って出かけました。土手町というところに大きな本屋さんがあって、その本屋さんの店先に当時アメリカから大量に持ち込まれていた絵表紙の新約聖書ですね、新約だけの聖書が積んでありました。で、後で聞いたことですけれども、この聖書はアメリカの聖書協会が戦後の日本の人たちのためにというふうに考えて、わざわざ日本語の聖書を大量に印刷して日本に持ってきてくれたんだそうです。それが全国の書店に並べられていました。安いお金で手に入れることができたんです。で、私はそれを買いました。で、持って帰って読んだんですね。本というものはだいたい1ページから読むのが普通ですから、読み始めました。何のことやらちんぷんかんぷんです。最初のうちは系図なんかが出てきて、それから処女降誕の話が出てきて、何にもわからないんですね。でも我慢して読んでいくと、マタイ伝5章、今で言えばマタイ福音書というものですが、その第5章にその言葉が見つかりました。 汝の敵を愛し、汝を責むる者のために祈れ。で、自分を正当化することと高ぶることと敵を憎むことと、そういうことしか教えられていなかった私にとっては、それは実に新しい新鮮な喜びでした。で、ああいうその敵を憎め憎めと言われていたような生き方がすでに破綻していたということは私にとって明らかでした。私は、敗戦とそれに続く道義的混乱をこの目で見ていましたから、あんな生き方が正しかったはずはない、そのことは私にも分かっていました。でもこの言葉を聞いたときに、このイエス様の言葉は人生の新しい意味と目標を指し示してくれました。しかも不思議なことですが、聖書についてはほとんど何も知らない人がたまたま小耳に挟んで引用したイエスの言葉です。たった一つの言葉です。その言葉によって私は魂を揺り動かされたのです。で、後にいろいろな方々と出会って話を聞く機会に恵まれましたけれども、同じような経験をした人が決して少なくはないんですね。で、皆さんの中にもいらっしゃると思います。聖書のたった一つの言葉が自分を変えた、そういう経験をお持ちの方はいらっしゃるはずだと思います。たった一つの言葉で、しかも聖書についてもイエスについても何も知らない人がたまたま小耳に挟んで引用した言葉、それが私を変えたのでした。で、聖書の言葉にはそのような力がある、そのことを私はその時に知ったのです。で、後にだんだん教会に行くようになってから、聖書も読むようになり、牧師先生の話も聞いて、少しずつその意味が分かるようになりましたが、ヨハネの福音書の最初に出てくる有名な言葉ですね、はじめに言葉ありき、あそこを読んだときに私は、あ、これだと思いました。そこをもう一度読んでみます。ヨハネによる福音書の第一章一節から、五節までです。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。で、私はこの言葉を読んだときに、ああ、このことだと、そう思いました。聖書の言葉、神の言葉と言われていますが、 それにはこのような力があります。私はそれを信じました。しかし実際に教会の門を叩くようになるまで、はもう少し時間が必要でした。敗戦後1年目の夏ですが、消息不明だった父と母と、そして姉や妹や弟、つまり家族の全員が無事に引き上げてきました。このことは大きな喜びでしたけれども、実は生活は困難を極めました。なぜかといえば、父は敗戦のショックからなかなか立ち直ることができなかったからです。そして母も満州での苦労、17歳と15歳13歳の娘を2人連れて、戦後の満州をほっつき歩いていたわけですから、どんなに大きな気苦労があったかということは分かりますが、その苦労がたたって日本に帰ってきた時にどっと病のところに伏しました。ですから、生活は非常に難しかったんです。この苦しい状態をなんとか切り抜けることができたのは、ただ神の大きな憐れみによって寄っていると私は信じています。1947年の春にようやく父も立ち直って仕事を見つけました。そして一家で八戸市に転居したのです。でこの町で私は、教会に通うようになりました。その教会には牧師さんがいませんでした。無牧でした。日本キリスト教団八戸柏崎教会という教会です。で初めは牧師さんがいらっしゃいませんでしたけれども、夏になるとシベリアから帰国したばかりの渡辺翔という先生が牧師として赴任しました。でこの人の熱心な指導によって私はクリスマスに洗礼を受けたのです。しかし今振り返ってみますと、私の中には信仰が確立したというようなことはなかったように思います。ただもう先生が語ることを熱心に聞いていたと。先生は聖書をよく読んで、でその意味を解き明かすために聖書の言葉と真剣に取り組んでいました。そのことは分かりました。で言葉は分かりにくいところも随分ありましたけれども、そしてこの先生はそれほど話し上手というわけではありませんでしたから、苦労した面もありますけれども、私はとにかくその姿勢によって打たれました。そしてその時も私は、我々がそれほど真剣に格闘しなければならない言葉が聖書の中にはあるということを知ったのです。で1948年に私は八戸中学校、現在の八戸高校でありますけれども、そこを卒業して旧制の弘前高等学校に進みました。今の弘前大学です。休暇で八戸に帰るとしばしば牧師館に入り浸りまして、その渡辺先生からいろいろな知識を吸収しました。でテーマはキリスト教に狭く限定されることはなくて、広く文学とか芸術にも及びました。例えば私は彼を通して初めて八木重吉とか中勘助とかいった人々のことを知らされたのです。ドストエフスキーやモーリャックの文学に目を開いてくださったのも先生でした。それからクラシック音楽のレコードを何枚か持っておられて、それを聞かせてもらったりもしました。 一番私にとって大きかったのは、彼が田舎に時々伝道に行くんですが、その時に、私を一緒に連れて行ってくれたことです。何にもないような田舎に行くんです。そして子供たちを集めて紙芝居を見せたり、大人たちに聖書の話をしたりする。それで夜遅く帰ってくる。そういう旅を私は先生と一緒にしました。その中で私は自然に自分も伝道者になりたいと思うようになったのです。で、その頃の私の信仰というのは、さっきも申しましたように大変未熟で取り留めもないものでした。でも先生が真剣に聖書と取り組んで語る、その説教をこちらも真剣に聞くと、それだけの繰り返しであったように思います。ですからやがて東京神学大学を受験するという決心をした時も、特別に聖書の勉強とかなんとかっていうことは何もしませんでしたし、渡辺先生もそういうことは教えてくれませんでした。私はのんきに試験を受けに行きました。聖書という科目がありまして、入学試験の中に。で、私の答案は惨憺たるものだったらしい。で、面接の時に、口頭試問の時ですが、先生方、偉い先生方がずらっと並んで座ってらっしゃるんですけれども、その中の一人が、君は聖書は全くダメだねって言いました。呆れたんです。それくらい何も書けませんでした。でも私はその時即座に、自分でもあの時はなかなかいいことを言ったと、思ってるんですけれども、だからそれを勉強するためにここに来たんですって。これには理屈あると思いませんか。それを聞いた熊野義隆先生、大変偉い先生ですが、その先生が、熱意はあるなって言ってくださった。で、そういう助け舟を彼が出してくださらなかったら、私は入学は許されなかったかもしれないと思っています。で、とにかく進学校に行くことになって、上京することになりました。で、渡辺先生が、進学生になったら所属教会を決めなければいけない、どっかに教会を決めてそこにずっと出て、そして訓練を受けることが必要だと。二つ可能性があると言いました。で、一つは大村勇という牧師がおられる阿佐ヶ谷教会だというんですね。それからもう一つは鈴木正久という牧師がいる駒込教会、その当時はまだ西方町と言っておりませんで、駒込教会と言ってましたが、その二つ可能性があると。で、私は立川に下宿することが決まっていたもんですから、阿佐ヶ谷の方がずっと近いし便利なんですね。で、心惹かれたんですけれども、渡辺先生が、僕だったら駒込に行くと、君は駒込に行った方がいい、そのことを僕は勧めると、先生はそう言ってくださいまして、で、わざわざ東京まで出てきて、で、私を紹介するために西方町教会に連れて行ってくださったのです。で、これが、まあ、大げさに言いますと決定的な出会いの時でした。聖書の中ではギリシャ語でカイロスという言葉が出てきますが、この時ですね、時計で計る時間ではなくて、人生で何か決定的なことが起こる時、歴史の中で決定的なことが起こるとき、それをカイロースと言います。で、私にとってはそういうときでした。で、西方町教会に行かれた方はご存知と思いますが、 街道に入ると左手の奥の方にドアがあって、その向こうは応接間です。で、私はそこへ通されました。その頃多分3人の小さい女の子がそこらをちょろちょろしていたということをかすかに思い出すんですが、その一番の上の子がここにおられる玲子さんでありまして、その応接まで私は先生になぜ自分がキリスト者になったか、信仰に入ったか、でなぜ神学校に行きたいと思ったかということを話しました。鈴木先生は怖いくらい真剣な面持ちでじっと聞いておられました。でそれから6年間私はこの教会に通いました。で鈴木先生の説教で養われたと思っています。しかし神学的な意味、学問としての神学ということを勉強する上でも、で私は神学校で受けた授業よりもはるかに深い大きな刺激を先生から受けました。でこれは決して言い過ぎではないと思っています。神学校の授業にもいいものはたくさんありましたけれども、もちろんしかし多くは退屈でした。で鈴木先生の話というのはその神学に関する話では非常に鋭くて、そしてたくさんいろんなものを読んでおられた。で私は大いにそれで刺激を受けたということを感じています。でけれども私の心の中に何よりも大切なものとして残ったのは先生の教会に対する真剣さでした。でその頃西方町教会にはたくさんの神学生が集まっておりましたが、そのために駒込神学校などという異名を立て祀られたくらいです。たくさん神学生がいましたが、その中に九州のある教会から来ている人が数人いました。そういう例はあまりないんですね。一つの教会から何人もの神学生が出るということは、一時に何人もの神学生が出るということはあまりないんですけれども、そのことを鈴木先生は非常に不思議に思っておられたらしくて、その教会の先生が、牧師先生がある時東京に来られて西方町教会の礼拝に出られたんですね。その時に先生が、あなたの教会から随分たくさんの神学生が出ますねって言われたんです。そしたらその牧師が、いや他に行くところがないからでしょってそう言ったんですね。で先生は顔つきが変わりました。でそれからその先生に向かっては何もおっしゃいませんでしたけれども、そこから来ている何人かの神学生を呼び集めて、君たちは本当に神学を勉強するために教会に仕えるために来たのかと、そのことでまだ気持ちがいい加減であるならば1年は待つが、それ以上君たちの指導をすることはお断りだ。ものすごく厳しい言葉でそれを言われました。で私はそばでそれを聞いていたんです。そういう真剣さ、教会のことを考える時の、そしてそのために祈ること、祈る時の真剣さ、これが先生の本質だったと思います。で私がああやって応接まで話した時に非常に怖いような顔をしてそれを聞いてくださった、あの時の顔にそれは象徴的に現れていたと思います。後で知ったことですが、彼は若き日に 静岡県の田舎の教会で一人の真実なキリスト者と出会った。あの自伝の中では S さんという名前で出てまいりますけれども、光岡俊という人です。で、本当に誠実なキリスト者と出会った。そしてそれまで教会に対して抱いていた不信の念とか疑いの念とか、そういうものを捨てたということです。それ以来彼は生涯にわたって教会に対して真摯そのものでした。説教の中では余計なことは何一つ言わず、ただ聖書に明かしされたキリスト、彼の苦しみ、彼の愛について語りました。そして旧約の預言者やイザヤとかエレミヤとか新約の使徒たち、特にパウロ、そしてその精神を受け継いだ神学者たち、ルターやバルト、その人たちの、真実な言葉、真実な思想から学ぶことを彼は決してやめませんでした。で、その後私は優れた先輩や同僚とたくさん出会って多くのことを教えられました。それはもうもちろんのことです。多くのことを他の人々からも教えられましたけれども、私の中に大黒柱のように確かなものとして残ったのは、若き日に鈴木先生との出会い、あるいは渡辺先生との出会いによって与えられた確信であります。すなわち聖書の中には私たちが真剣に取り組むべき言葉がある。神の言葉です。その確信です。そしてその中心は、私にとってはマルコの福音書の一章に出てくる、あの神の国は近づいたということでした。神の国、神の支配、神の支配が近づいている。今どんなにたくさんの問題があろうとも、どんなに絶望的に見えようとも、神の支配が近づいている。それが福音である。喜ばしい訪れ、そしてその喜ばしい訪れをあなた方は信じなさい。イエス様はそうおっしゃいました。で、それが聖書の言葉、神の言葉の中心です。で、私はまた鈴木先生を通して、これは鈴木先生を通してでありますけれども、カール・バルトという、大変優れたスイスの神学者のことを知らされて、いろいろと読みました。後にドイツに留学をいたしましたときに、チャンスがありまして、1968年の1月、で、この年の12月にバルトは亡くなったわけですけれども、ですからその亡くなる少し前ということになります。私はこの方をスイスのバーゼルに訪問して親しく語り合ったことがあります。本当に楽しい話し合いでした。で、そのことについて語り始めればもうこの倍ぐらい時間がいると思いますから、それは諦めます。この次にもし機会があったらその話もしたいと思いますが、お別れするときに私はお礼を申し上げまして、で、お別れの言葉を述べたんですけれど、その時にちょっと待ちなさいと言って、彼は書棚からちょうど出版されたばかりの教会教義学の第4巻第4分冊、つまりこれはその教会教義学という大著の最後の巻です。 それが出版されたばかりでしたが、それを持ってきてそれにサインして私にプレゼントしてくれました。でそこにこう書いてありました。ラテン語ですが、意味は福音の中にこそ神の国がある、それはイエス・キリストである。福音あるいは神の言葉の中にこそ神の国がある、それはイエス・キリストである。で私はもう本当に嬉しくてたまりませんでした。私が信じていることをお別れの時にあのバルト先生が書いてくださった、そう思ったからです。ちょっと長くなって恐縮でしたが、私が今日皆さんにお話ししたいと思って用意した証は以上です。祈ります。主なる神よ、今日このような機会をお備えくださいましたこと、そして敬愛する兄弟姉妹たちと共にあなたの御言葉の恵みに預かることができましたことを心から感謝いたします。私たちはこの教会の問題も含めて、私たちが負っているたくさんの問題や悩みをすべてあなたの恵みの御手に委ねます。どうか私たちを一人一人支え導き、また祝福してくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌の441番を歌います。